こんにちは。ありがとう言いたくてのインタビューは田中百合子です。今回はゲストに大関恵美さんをお迎えしています。彼女はニックネームで呼んでほしいということですので、早速そのニックネームで、お呼びしてみます。恵美さん。
はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。今回はインタビューを受けてくださる第1号として手を挙げてくださって本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
はい、まあそれまでにはいろんな思いがあったようですけども、それはそれとして、まあはい、このインタビューを受けてくださったことでね、またその今回の終わりにでもインタビューの感想を聞かせてくださればいいかなと思いますがよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします、
は
い、
それじゃあ早速今回 あなたのちょっと自己紹介を少ししていただけますか。
はい、私は先ほどご紹介いただいたように大関恵美と申します。周りの人にはエイミーと呼ばれていて、そのように名乗っています。で、茨城県に写真家である主人とあと娘と3人で暮らしていまして、で、会社員セラピストを経て、今は百合子さんが今 Kindle でもお出しになってらっしゃる奇跡の道をお伝えしています。
はい、ありがとうございます。この奇跡の道って言うと分かる人と分からない人といると思いますけど、まあ、英語で言うと、はい、A Course in Miracles って言って、キリスト教の創始者であると言われるイエズス・キリストの、まあ、教えが入ったものですね。はい、
はい、
ということで、まあ、エミーさんもこれを広げるための努力をしてくださっていることをとても嬉しく思います。今後ともよろしくお願いします、
ね、こちらこそよろしく。
はい、じゃあ今回エミさんがありがとうって伝えたいと思われた方のお相手の方ですね、その方のことと、それからその方との出会いなんかをちょっとね、かいつまんでお話ししていただけますか。
はい、承知しました。で、相手の方のお名前はリチャード・リトナという方で、アメリカ人の男性です。
はい、
で、この方は今現在アメリカのウィスコンシン州の農場にお住まいになっていて、で、80歳を過ぎて今は農作業をリタイアして余生を送ってらっしゃいます、う
ん、なかなかいいですね彼との出会いの話からお願いできますか。
はい、彼と出会ったのが、今私はもう50代半ばなんですけれども、
はい、
私がまだもう30年以上前ですね、二十歳を過ぎたばかりのことでした、
うん、
で、それが、ちょうど1989年だったんですけれども、
はいはいはい、
当時初めて就職した会社で、
うん、
成田国際空港の免税店、そちらで販売員をしていました。
は
い、それでその販売員をしていた時にお店のカウンターでこう白人の男性に会ったんですね、
うん、
で、その男性が先ほどお話したリチャード・リトナーさんでした、
はい、
で、彼はまあ、このようにおっしゃって英語だったんですけれども、
うん、
もうすぐ飛行機が出発するんですが、
うん、
空港税が必要とは知らずに現金を全部使ってしまって、
うん、
空港税が払えなくて飛行機に乗れませんって、お金を貸してもらえませんか、
うん、
で、アメリカに帰ったら必ずお返ししますっていうふうにおっしゃってカウンターにいらしたんです、うん、で、当時の成田空港では出国時に2000円の空港税を現金で払わないと税関を通れなかったんです、
うん、はいはい、
で、私がいた免税店は税関の手前にあって中で商品を受け取るシステムだったので、うん、そういったことが、まあ、あったということなんですね。
なるほどね。いや、ちょうどその頃で私もアメリカ行った時に、あ、ここはちゃんと飛行機乗る前のお金払わんといけんのだと思ったことが1度か2度ぐらいありましたかね。
あの頃そうでしたよ ね、う
ん、それで、まあ、エイミーさんがいらっしゃった免税店にそのリチャードさんが来て、ちょうどあなたがいらっしゃったっていうことはラッキーだったですよね。
そう言っていただけると嬉しいです、
うん、いや本当いや誰に声をかけてもよかったんだけど、あなたにたまたま声をかけてくださったということは、ね、
うん、
そういうタイミングが良かったんですよね。
はい、もうご縁だなと思いました。で、やはり、
うん、
2000円を、しかもその方はリチャードさんは、
うん、
もう出発間際だったので時間が全くなかったので、
はいはい、
うん、考えてる暇もなかったので、私は返してもらわなくてもいいやと思って、
うんうん、
リチャードさんに2000円を渡したんですね。それでもういいです、はいはい、お金いいですっていうふうに伝えたんですが、
うん、
どっちでも住所を急いでる中でも教えてほしいということで、うん、まあ、ざっと書いて、
うん、
さよならっていうふうに見送って、
なるほどね、
まあ、彼がもう本当にありがとうって言って笑っていたので、もうそれで十分で、
うん、
走っていく彼を見ながら、なんかちょっといいことしたなみたいな、うん、いい気分で、うん、その時、うん、
本当ですね。なるほどなるほど、
はい、私の中ではもうそれで完結していたんですね、
はいはい、ところが
ところがなんです。でそんなことももうすっかり忘れていて、
うん、
何ヶ月くらい多分半年近く経ってたと思うんですが、
はいはい、
ある日小包が届いたんです、
うん、
でそれがねアメリカからだったんですね、
はいはい、
で何だろうと思って開けてみたら、そこには手作りの、もう本当に手作りの木を削ったようなのが分かるような水色の額縁が出てきました、はいはい、
で、
その額縁には中にこう刺繍をしてある白い布が、これも手作りで入っていて、はい、クロスステッチの刺繍だったんですが、そこに、For the nicest girl at Narita、 成田の素敵な女の子へという文字が書いてあって、で下にこう何て言うんだろう、日本地図と、
うん、
そのおじいちゃんの住んでいるウィスコンシン州の、うん、あのこう州の形がステッチ で、はいはい、
う
ん、でしてあって、フレンドシップって書いてあって、
あ、そうですか、
でうわーと思って、うん、その額縁を裏返したら、
うん、
その2000円を渡したリチャード・リトナーさんからのお手紙が貼ってあったんですよ、
はいはい、なるほど、はい、
でそこに書いてあった内容が、すごい嬉しかったもので、うん、このような感じだったんですね、
はいはい、
で日本語にすると、
うん、
あの日見も知らぬ老人を信頼してくれてありがとう、
うん、
あなたにお金を借りて無事に飛行機に乗れたのは出発の15分前でした、
うん、
あの時信頼してもらえなかったら私は飛行機に乗れませんでした、
うん、
でお礼にお金を送ろうと思いましたが、
うん、
お金はあなたがしてくれた親切に対してあまりにも冷たいものです、
うん、なるほどね、
はい、そこで私は息子のお嫁さんのお母さんに頼んでこの壁掛けを刺繍してもらいました、
う
ん、
なるほど、
はい、受け取ってください。もしあそこが日本でなかったらあなたをハグしたかった、キスしたかった、ありがとうってやって、
なるほどね、本当に、
うん、嬉しくて、うん、涙がボロボロボロボロこぼれて、
なるほど、
うん、なんて言うんだろう、人としての素晴らしさというか、そのおじいちゃんのね、
うん、
猛烈に感動して、
うん、
1000円どころかもういくら払っても絶対に手に入れることなんかできないような最高の贈り物だなって、
うん、
本当感動で、なんて言うんだろうな、こう人の心の形というか美しさをおじいちゃんに教わったなって思って、
うん、なるほどね、うん、
はい、
うん、それはあのリチャードさんおじいちゃんだけじゃなくてご家族全部に話をしてね、その喜びを分かち合って、それを形にしてくださったっていうことがね、
はい、
とても良かったと思いますし、その、
はい、
その形そのものを見ることも大切だけど、リチャードさんの言葉もとても良かったですね。
そうなんです、
ね、本当に
だから、ここに残ってます、うん
ね、その言葉っていうのは彼の心の中から出てきたものだし、あなたのね、はい、別にそんなに親切心というほどの大きなものじゃなかったかもしれないけど、その時はね、
そうなんですよ、うん、
でも彼にとってはそれが本当にありがたかった、それがなかったら本当にどうしようかと戸惑ってたということだから、その時の本当にね、ちょっとした親切心がお互いにとっていいものをね、
うん、
産んでくれたっていうんですか、結果的にね、
はい、
本当に良かったと思いますね、はい、
はい、いい体験でした、う
ん、だからそれが30年ほど前の話なんですけれども、
そうなんです、
ね、その後はどうなりましたか。
はい、でその後ですね、まあ、まず額縁のお礼をいただいた後に嬉しくてお手紙を書いて、
はいはい、
でお返文通をしていたんですね、
はいはい、
けれど英語で手紙を書くというのは、
うん、
私がすごく時間がかかって、調べながら間違いながら、
うんうん、
で時間がかかるので一通手紙を書くのにそれこそ丸一日かじりついて、うん、まあ3日かかったり4日かかったりだった
ん
で、
うん、
だんだんお手紙を書くのが自分にとって負担になってきて、
うん、
こうだんなんて言うんでしょうね、間を空けていくうちにフェードアウトしてしまったんです、
うん、なるほどね、
そうなんです、
お互いにね、
お互いにで、うん、おじいちゃんは まあ、自分の母国語なので書けるんでしょうけど、私のお返事がなくなってしまったという、うん、そんな感じで、はい、それでずっとそれが気にかかっていながら、うん、あ、おじいちゃんどうしたんだろう、元気にしてるかなと思いながらも、うん、英語でお手紙を書くというハードルがあったので、
うん、
気にしつつ遠ざかっていったっていう、そんな感じで、うん、それがただ遠ざかってはいったんですけれども、
うん、
していただいたことが本当に素晴らしくて感謝していたので、
うん、
心苦しさというものが私の中にずっと残っていて、
うん、なるほどね、うん、
しかもですね、うん、おじいちゃんにいただいたその壁掛け、
うん、
私がかなりの回数引っ越しをしたんですが、
うん、
その引っ越しの中で実はなくしてしまっていたんです
と思ってたのよね。
そう思ってたんです。後から出てきたんですけど、
うん、
でそのなくす当時はなくしてしまったっていうことと連絡を途絶えさせてしまったということで、
うんうん、
いわゆるまあ在籍感というか、そういうおじいちゃんごめんなさいっていう気持ちがすごく大きくて、
うんうん、
その思いをなぜかですね、これが拭い去ることができなくて、
うん、
ずっともう20年以上持ち続けていました。それで、うん、そんなこんなのある日のことをびっくりしたことがありまして、
うん、はい、そこへ入る前に私 今までの話聞いてて思ったのはね、
はい、
今現代リチャードさん80歳ぐらいの方でしょう、はい、ということは30年前っていうと50代でまだ働き盛りの人ですね多分。
はい、
だから30年前って言ったらそんなに頻繁に外国から日本へ来てっていう人はいなかったと思うんだけど、まあ、仕事の関係で来てらっしゃったんかな、その時ね、
うん、
だから彼自身もアメリカへ帰って自分の生活お仕事でずっと忙しくてね、だから、うん、向こうから、まあ、あなたから手紙が来ないからといってどうなったんとかね、元気でやってるかいっていうのもちょっとそういうなんていうの、心の余裕もちょっとなかったかもしれないですね、彼にしてみてもね。
はい、
うん、まあそういうことこれこれそれこれあって、
うんうん、
でその続きをどうぞ。
ありがとうございます、
うん、
ですそれから、まあ、おじいちゃんと空港で会って贈り物をいただいてからですね、
うん、
25年
25年、うん、
はい、たったある日ですので2014年でしょうか。
あ、なるほど。
で私はフェイスブックをやっておりますけれども、
はいはい、
ある日フェイスブックのメッセンジャーに一通のメッセージが届きます、
うんうん、
でそれは英語だったので、
うん、
なんかまたスパムのメッセージかしらと思いながら開いて読んでみたんですね。
はい、はい、
そしたらそこで書いてあったのが1989年、
うん、
成田国際空港で僕の父リチャード・リトナーに25ドルを渡したエミさんですかって書いてあった、
なるほど。
それを見て、
うん、
あのおじいちゃんの息子さんだってすぐに分かって、もう体が大げさではなくて、
うん、
震えてきてしまって、
うん、
まあ、嬉しくてですね、
そうですね
震えてきてしまって、うん、涙がボロボロボロボロこぼれて、
う
ん、その文面からしておそらく私と同じ大関恵美という名前の方はたくさんいらっしゃるので、
うん、
何人もに送ったのだろうなということを推測できたんですね。
そうですか。
それで嬉しくて、
うん、
25年という長い月を経て、
うん、
こう切れていた線がつながった瞬間で、
うん、
悲しみや後悔や自責の念がこうハラハラハラハラっとほどけて、
うん、
本当インターネットの力に心から感謝しました。
本当ですね。
こんなこと、まあ、探してくださったんですね、私を。
本当ね。
うん。それで、その後から知ったんですけれども、
うん、
おじいちゃんが私が何回も引っ越している間に何度も何度も実は手紙を送ってくださっていたんだそうです。
あ、なるほどね。
返送もできなくて、
うん、
でそれでずっともう25年間探していて、
うん、
で今回、まあ、こう大きくなった息子にフェイスブックで頼んで私を見つけたと、
うん、なるほどね、
そういう感じでした。
そうか、息子さんが現代の若い人でそういうことができる人でよかったですね。
本当です、おかげか、
本当に
見つかりました、うん、文明の利益に感謝、ま
あ、文明の利益。それと同時にあなたがそのフェイスブックですか、
はい、
ずっとやってらっしゃったことがね、功を奏したっていうか、
はい、
本当にいい方向に行きましたね。
本当にそうなんです。驚きました。こんなこともあるんだなと。
あるんですね。本当に。Facebook っていうのは世界中につながってるんですよね。
そうなんです、うん、
だから名前もあなた の, あのローマ字書きで探して出てきたっていうことですかね。
そうなんです、うん、でまた一つラッキーだったのが、うん、あの女性の場合は結婚して性が変わる方が多いんですけども、
はいはいはい
はい、私はたまたま結婚して、うん、あの主人に家に入ってもらったので旧姓のまま出していたことだったんです。
なるほど、それもラッキーでしたね。
これもラッキーでした
ね。いろんな意味であの幸運が重なったというか、はい、そういうもんなんですよね。
そうなんです。でまた一つ幸運が一つその後巡ってきて、うんうん、私がなくしたと思っていた、うん、おじいちゃんの壁掛けが、うん、あの引っ越しのわたわたした荷物の一番奥の段ボールから出てきたんです。
なるほどなるほど、
うん、そうなんです。そういうことがありました、
うんうね、だからまあ、 あの昔からよく言うのはなくしたというのは探すことができないっていうだけの話でね。
うん、うまいこと言います。本当にそうですね。
なくしたんじゃないんですよね。探すのどこ探したらいいか忘れるんですよね、やっぱり。
まあ、ちょっとその言葉も心に残りましたけど、
うん、ほんで、まあ、あなたは何度もこう引っ越しされたということだからね、引っ越しするたんびにやっぱりこう箱が全部開けなくて済むっていうことも分かってくるしね。
そう、本当にそうです。
うん、まあ、今回でもちゃんと開けて見つけることができてね、それもそのあのリチャードさんの息子さんから連絡があった後のことですよね。
そうなんです。
それは良かったです。本当にありがたいことだということで、はい、でその後の話は、
はい、その後の話をさせていただきます。でそれでですね、その息子さんからご連絡をいただいたのが2014年のことだったんですが、はいはい、その後に私とつながったということで、
うん、
あの息子さんを介してメッセージをやり取りしたりしていたんですが、うん、そこで電話番号を、
うん、
あの教えてくださいということだったんで、うん、まさかかけてこねえだろうと、うん、なんとなく書いてしまったんですけど、
そしたら、ね、うん、国際電話通量は大きあのかなり高いですから。
そうなんです。そしたら日本時間の、
うん
うん、そうですね、明け方か5時ぐらいですか、うん、なんか電話が鳴ったんですね。
あらららら、
うん、なんだこんな早い時間にと思うからこうもしもしとか出たら、うん、英語で、うん、ハローってで実はね、まさかかけてくると思わなかったんですけど、
うん、
おじちゃんだったんですよ。で私はもう英語を話せるというかですね、
うん、
ちょっとわかる程度で、
うん、
まあ、話は若干前後しますけれども、
うん、
私高校を卒業して英語の専門学校に進んでいたんです、はいはいはい、
うん、
で英語には関係のない仕事をしていて、
うん、
で英語をまあ学んで身についたのが少しであっても、
うん、
それがまさかこんなところで役に立つなんて思いもしなくて、
うん、か
人生に無駄なことが本当にないと思うと同時に、
う
ん、
ね、
もしかして人種性って最初からデザインされてるのって思うぐらい、
うん、まあ、
でした。
そういうことになってるらしいですけども、それ気づくか気づかないかの違いであってね。
はい、うん、本当にそう思います、うん、で話はまあ戻りますけれども、うん、はいはい、まあ、英語力といっても拙い英語なので、まあ、おじいちゃんの言っていることが、まあ、多分こうであろうと理解できる程度だったんです、うんうん、それで私はなんとか聞き取れてもスピーカーとか苦手な方で、
うん、
おじいちゃんがわーって話してきて、
うん、
あのイエスとかサンキューぐらいしか言えないんですが、まあ、ようやくするとおじいちゃんがとても嬉しかったということと、
う
ん、
そうですね、
あの君は日本の私の娘だから、いつでもアメリカに遊びに来なさいって、私の家はあなたの家だと思って遠慮なくいつでも来るんだよっていうことを言って、うん、あとお手紙に私、
はいはい、
お手紙というかメッセージ、お手紙か、お手紙も書いて、うん、そこにまた会いたいなって、うん、書いたんですね。それは会いに行くぞっていう意味ではなくて、
うんうん、
会えたらいいなという願望だったんですが、
うん、
はい、おじいちゃんにもうぜひ遊びに来なさいって言っていただいたことによって、
うん、
行きたいなじゃなくてよし会いに行くぞっていう、
ね、
どこで意思に変わったんですね、
うん、なるほどね、
うん、はい、でそれがおじいちゃんから電話があったその次の年ですから、
うん、
2015年の、
うん、
夏7月におじいちゃんのところに行くことに決めました、
ええ、なるほど、
まあ、飛行機代が一番高い
夏休みでしたかね、
で家族で行くことにしたので、うん、その時でないと娘が行けなかったということで、
うん、
一番高い時期だけど奮発しておじいちゃんを訪ねて会いに行くことにしました、
うん、なるほど。家族っていうのはあなたと娘さんとご主人、
そうです、3人で、
ね、うん、そりゃそりゃ、はい、いい家族旅行になりましたか。
はい、おかげさま でおじいちゃんのところを、まあ、おじいちゃんがね、あの一人ではなくて、ぜひ家族で遊びに来なさいって言って、うん、泊まって行って、で向こうにおじいちゃんのお家に、そうですね、10日滞在しました。
あ、そうですか。
そんな2週間だったから、うん、まあでもそのぐらい長期滞在して、はい、でそこで、おじいちゃん、もう日本語を話せる人は一人もいない状態だったので、
なるほど、
あの脳みそが疲れるってこういうこと。
そうですね、わ、うん、かります。
エリカさんもずっといらっしゃって、最初はそうでしたか。
そうですね、はい、
はい、でそんな思いをしながらも、本当になんて言うんだろう、家族のように扱ってくれて、
うん、
で私たちが行くステイしてる間に、こんなことをする、あんなことをするっていう、おじいちゃん計画表を作ってくれていて、
そうですか、
それを見せてくれて、
うん、
で本当はあの 足と腰を悪くしていたので、
うん、
ほとんど歩けない状態だったんですけれど、だだだ、私たちのためにって、
うんうん、
車を運転したり、あの杖をついて歩いたりとか、
うん、あ、なるほどね、
まあ、かなり頑張って無理をしてくれてるのは見えたんですが、うん、すっごく楽しい時間を過ごして、うんうん、できて、で、うん、あの一番嬉しかったのがね、
うん、
あの私たちが帰る前の日かに、
ははは、
あの食べさせたいものがあるんだって言って、
ええ、
あのアメリカってよく地下室がありますよね。
そうですね、
地下室に降りていって、で、うん、上がってきた時にも手に持っていたのが、
うん、
冷凍 あのチョコレートケーキだったんです。
チョコレートケーキ、
はい、うん、で、あのチョコレートケーキとしてはまあ一般的なもので特別なものではなかったんですが、
うん、
これをすごく嬉しくて、エミが来るんだって言って飛行機のチケットを取ったよって連絡があった日に、
うん、
あのよくこう訪問販売、日本で言えばポークのような感じでしょうかね、
は
いはいはい、ああいうところでこれを君たちのために買ったんだよって、それで何ヶ月も冷凍してきたんだって
なるほど
その気持ちがすごく嬉しくて、うん、でね、最後の日にそれを食べて、
うん、
帰ってきたっていうのが
ありますね。みんなでお別れパーティーにケーキ、はい、あのね、チョコレートケーキを食べたということで、
はい、そうなんです。
よかったですね。
よかった、本当にありがとうございますって思いましたね、う
ん
う
ん、
でも
あなたが言ってる間中、そのリチャードさんのね、本当にあの感謝の思いを精一杯こう表現することができてね、よかったんじゃないですかね、うん、彼にとっても、
ね、うん、本当にあの来てくれてありがとうって何度も言ってもらえて、
うんうんうん、
私こそ本当にありがとうなのに、
うん、
なんて言うんでしょう、あの彼に出会って、
うん、
まあ、もちろん私もありがとうと思ったんですけれども、
うん、
昔よくね、あの親にも先生や前の日大人にも言われたんですが、感謝しなさい、感謝しなさいってよく言われてたので、うんうん、
なるほど、
こう、あ、ありがとうって言ったり、ありがとうなんだなって思おうとしたりしたんですが、
うん、
おじいちゃんとの出会いでありがとうっていう気持ちは、
うん、
こう、なんて言うんだろう、感謝っていうのはするものではないんだっていうことが、なんて言うんでしょう、うん、自然に湧き上がってくるものなんだ、
うん、そうですね、
っていうことを学ばせてもらって、これは本当に大きかったですね、
うん、そうですね、
はい、
感謝っていう言葉、私あのいつも思うんですけどね、日本語で感じるっていうのがありますね、
は
い、だから心で感じることですよね、
あ
まあそれがたまたまここあの言葉になることで、それが相手の方にもよりよく伝わるっていうことじゃないかな、
うん
うん、
あー本当にまだな、ちょっとここでも感動しちゃいます、ゆり子さんの言葉で本当にそうだわ、
うん、だからあの、うん、心に感じることをね、ちゃんと素直に相手の方に伝えることで、その思いがどんどん広がっていくということでね、それがやっぱりあのこれ宣伝しますと、私のポッドキャストのありがとうを言いたくてっていうことをやりたいと思った理由であって、ね、で、まあ、あなたが第一号になってくださったわけで、これがどんどん大きくなることをまあ願ってますので、あなたもこれから頑張ってくださいよ。
はい、ありがとうございます。
はい、それで結局こういう話をしてくださって、あの思ったことっていうんですかね。
はい。
だからその方との出会いによってね、何がどう変わりましたかっていう、ちょっと質問をしてみましょうか。
はい、ありがとうございます。で、リチャードさんとの関わりの中で一番強く、まあ、例えば印象に残っていることといえば、先ほどもお話ししたことなんですが、感謝とはするものではなく心に湧き上がってくるもの、
うん、
それが分かったことが一番印象に残っているというか、心の体験として、経験としては大きなものでした、
うん、
あと、なんて言うんだろうな、これは言語感が難しいんですけれども、すごくもう一つ心に残っているのは、お金を渡して 私の形としては渡したというものだったんですけれども、その彼が私にそのお礼としてしてくれたことが、その金同じ金額のお金を私に返すのではなくて、刺繍で作った壁掛けをくれたという、そのことがすごく大きかったことですし、そこに書いてあった言葉として、お金を送ろうと思いましたが、お金はあなたがしてくれた親切に対してあまりにも冷たいものですって書いてあったことなんです。はい。でこれなんて言うんだろうな、お金はもちろんとっても大切なものですが、なんて言うんでしょう、真心を届ける、それこそ感じることを分かち合うっていうことですね、それを見せてもらったっていうことがすごく大きかったです。
なるほど、はい、
はい、
そういう経験をしてあなた自身の生き方も変わりましたか？
これは変わったな、変わったということを年齢を重ねて後になって分かったことがありますね。でそれは例えばどちらかというと、私はまあ子供の頃の体験とかいろんなこともあって、はい、人を警戒して疑い深く探るように人と関わっていて、あまり人をこう信頼しないというか心を開かないタイプの人間だったんですけれども、
自分ではそう思ってたね。
は、自分でそのようには思っていました、で、おじいちゃんのおかげで人は素晴らしいもので信頼してもいいんだ、信頼に値するぞっていうふうに思えるようになったことというのが大きかったし、あとはおじいちゃんがしてくれたことによって私がこう受け取ったというか変わったというか、そういったこともありまして、当時私はどちらかというと人を警戒して疑い深くこう探るように付き合っていたようなタイプでした、自分ではそう思っていたんですね、でおじいちゃんがしてくれたことをこう受け取ったことによって、私の心の中では人はすごく素晴らしくて信頼してもいいんだっていうふうに思えるようになったことっていうのがとっても大きかったことです。それが変わったことの一つでした、
なるほどね、
でそのことはその直後というよりはどっちかっていうと年齢を重ねて、こう中年以降になってからじわじわ分かってきたことです。
いいことですね。やっぱり人生は学ばないといけません。
本当にそうです。であとおじいちゃんがそういうことを見せ行動で見せてくれたことによって、言葉で、そしてありがとうということをね、言葉や行動で具体的に形にして人に差し出していくっていうことが、どれだけその感謝の気持ちをその時のものだけじゃなくてもっともっと大きく広げていろんな人にこう分かち合うことができるものかっていうのがすごく感じられたというか。
なるほどね、
はい、でそれによって私自身もおじいちゃんがしてくれたように人にするっていうことが、なんて言うんだろう、おそらくですけれども多分自然にできるようになっていて、ありがとうって思ったら心の中で思っているだけではなくて言葉にしたり形にしたりすることによって、その後ねやっぱり喜びを分かち合う体験っていうのがすごく多かったんです。
なるほどね、
それもおじいちゃんのおかげだったなと今思っていて、それが変わったことだと思っています、
だから喜びを感じる感性が強くなったんかな。
それは本当にあると思います、
すなわち小さいことにもその、アンテナがすごく敏感に響くっていうんですかね。だから、より多くの喜びを見出すことができるようになったということに対してね、とても感謝するべきことかな。
はい、まさにその通り、おっしゃっていただいた通りで、
なるほど、それは素晴らしい。 OK、 他にリチャードさんのことについて付け加えたいことがありますか？
そうですね、これはインターネットで見かけた、これはどなたかな、 森晋三さんっていう方の言葉だと思うんですが、その言葉でこんなのがありまして、人は一生のうちに会うべき人には必ず会える、しかも一瞬早すぎず一瞬遅すぎない時にというものがあって、この言葉に出会った時に、リチャードのことを思い出して、そしてリチャードのことだけではなくて、自分が生まれてから今までの全ての人に対してこれはやはり言えることであって、そうやってそれこそさっきのね、人生ってデザインされてるんじゃないかしらっていうのもありましたけれども、そういったデザインのためにそうした出会いがあって、人生というものを織りなしていくんだろうなっていうことは今感じていますし、それの最たるものであることを感じさせてくれたリチャードに心からありがとうって今でも言いたい気持ちでいます。
なるほどね、はい、まあ本当に素晴らしいお話を聞かせてくださってありがとうございました。それで 今回こうやってポッドキャストでリチャードさんのお話をしたことをご本人には報告するつもりですか？
報告してみようかなと思っています
そうですね、はい、でそしてあなたが今あの森晋三さんの言葉をまあ引用された、それをまあね彼にも伝わるように、これが本当にそのままでしたっていうことが彼にね英語で伝わるといいですね。
はい、本当にそう思います。
はい、はい、それじゃあ、最後の締めくくりの言葉としては何を残しましょうか？
はい、これも先ほど私が話したものの中に入っていますけれども、はい、また繰り返しになりますが、はい、これにさせていただきます、はい、締めくくりの言葉は感謝とはするものではなく心に湧き上がってくるもの、
うん、
というものです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、
う
ん、で結局あの締めくくりにあの、あなたが、リチャードさんに贈りたい歌でもまた探してつけようと思いますが、何にしましょうか？
はい、こちらはあのヨイさんという方のありがとうの歌というものが、うん、はい、あのリチャードに贈りたいなと思った
んです。わかりました。じゃあそれをできるだけ、はい、あの全部は多分つけられないと思いますけどね、その部分が あなたのメッセージが伝わるように付け加えたいと思いますが、ね、はい、よろしくお願いします。でここまで来て最後にあの今回インタビューに答えてみようかなと思ってあの、ね、連絡をくださった時からこうやってちゃんと終了することができて、はい、今の思いはいかがですか？
はい、このうーんっていうのは切っていただいてい
やそれがいいとこなんですよ、
ま、あ、そうですね。じゃあうーんまずインタビューを受けさせていただこうと思った、まあ、動機というかそういうのも少し簡単にお話しますけれども、はい、私はあの奇跡の道に出会ったことですごく人生が変わったというか、ずっと小さい頃から抱いていた疑問とかあの苦しみとか悲しみとかいろいろなものに対してのまさにこれこそそうだという答えを受け取ることができて、うん、その奇跡の道を日本語にしたという田中百合子さんとまずあの邪神のようなものですけれどもお話ししたいなというのが一つありました。
はいはい、
でそれとそれからこの配信なさっているポッドキャスト「ありがとうを言いたくて」のコンセプトというかそうしたものに賛同しているということもあって、
うん、
で募集していらっしゃったのは知っていたんですけれども、
うん、
あの田中百合子さんに私が手を挙げていいものかっていうちょっと迷いがあってしばらく迷っていましたけれども、リチャードにどうしてもやっぱり「ありがとうを言いたいな」っていう強い気持ちがあって。手を挙げさせていただいたというのがまず一つ動機です。
そうですね、でもまあ、はい、そうまで言われてあの田中百合子さんにと言われた私はどうなるんだろうかとちょっと思いましたけれどもまあそういう気持ちだったということは受け止めることにしましょうね。はい、
ぜひ、
はい、
ね、お話ししてみて、
はい、
あの以前もちょっとお会いしたことありますけれどもすごくあのフレンドリーでフランクで楽しい方でリラックスさせてくださる方でますます大好きになりましたっていうのが、うん、君今の気持ちです。それで今回インタビューをこうやって終えてみて、あの自分の中何かの出来事、まあ、ありがとうと思う出来事であってどんなことであっても自分の中にこうしまっておくのも一つですけれども、こうして言葉だったり何かで形にして振り返ってみるっていうのはすごく素敵なことだと思いました。
そうですね、
はい、で振り返って形にすることによってそれがすごく大きくなってやっぱり違うというか大きくなって自分の中で改めて刻まれて、しかも深く刻まれて、
うん、
また違うものとして自分がそれを眺めることによって受け取るものがさらに多くあるというのが私の感想で、うん、あの皆さんもそういったことがあったらやっぱり、まあ、今回であればゆり子さんのインタビューを受けるという形もあると思いますし、
うんうん、
そうした機会を設けてみるのもまだとても良いことではないだろうかと今思っております。
はい、ありがとうございます。とても素晴らしい締めくくりをしてくださって、まあ、あなたが第1号となってねインタビューを受けてくださったことであの感謝の輪が一つ広がり、またあのこの放送を聞いてくださった方がまた私もインタビュー受けたいと思ってね、はい、手を挙げてくださることによってこの輪がだんだん大きくなることをお互いに願いましょうね。
はい、
はい、ということで今回は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はいはい、じゃ あの締めくくりの言葉を入れますんでね、
はい、
感謝の輪を広げようありがとうを言いたくてのポッドキャストでインタビューは田中百合子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。